宮沢賢治作銀河鉄道の夜。
1午後の授業、先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問いをかけました。
では皆さんはこんな風に川だと言われたり、父の流れた跡だと言われていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？
カンパネルラが手を挙げました。それから4、5人手を挙げました。ジョバンニは手を挙げようとしてやめました。あれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃毎日教室でも眠く、本を読む暇がないので、どんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。
ジョバンニさん、あなたは分かっているのでしょう？
ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともう答えることができません。ザネリが前の席から振り返ってクスッと笑いました。ジョバンニはドギマギして真っ赤になってしまいました。
大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？
やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度も答えることができません。
先生は困った様子で目をカンパネルラの方へ向けました。
ではカンパネルラさん。
すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラがもじもじ立ち上がったまま、答えができませんでした。
先生は意外なようにしばらくカンパネルラを見ていましたが、ではよしと言いながら自分で製図を指しました。
このぼんやりとした白い銀河を大きないい望遠鏡で見まして、たくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう？
ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。目には涙がいっぱいでした。
そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。いつかカンパネルラのうちで一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。
カンパネルラがお父さんの書斎から大きな本を持ってきて、銀河というところを広げ、真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を見たのでした。
カンパネルラが忘れるはずもないのに返事をしないのは、僕がこの頃仕事が辛くて学校に出てもみんなと遊ばないのも気の毒だったからだ。
先生はまた言いました。
ですから、この天の川を川だと考えるのならば、一つ一つの小さな星はみんな川の底の砂や砂利の粒に当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるならば、星はみんな父の中に細かに浮かんでいる粒子の球に当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるのかと言いますと、それは光をある速さで伝える真空というもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいます。私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど多く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるんです。この模型をご覧なさい。
先生は光る砂の粒のたくさん入った大きな両面凸レンズを指しました。
天の川の形はちょうどこんなです。いちいちの光る粒がみんな自分で光っている星だと考えます。太陽がほぼ中頃にあって、地球がすぐ近くにあるとします。皆さんが夜この真ん中に立ってレンズの中を見渡すとしてごらんなさい。こっちの方はレンズが薄いので、わずかの光る粒、つまり星しか見えないのです。こっちやこっちの方は暑いので星がたくさん見え、鳥星はぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれくらいあるか、またさまざまな星についてはもう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。ではここまでです。本屋ノートをしまいなさい。
そして教室中はしばらく机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。